調布東山病院さんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日お呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まゆみさん、
はい、
今日は朝雨が降っていて、うん、今もですねちょっと太陽が隠れているような曇り空なんですけれども、ちょっと青空も覗いているんですけれども、今はですね 15.7 度でちょっと寒いんですよね。
あ、そうなんですか、さっきまでね日が差してたのにまたね、はいはい、曇ってきちゃいましたね。
そうなんですよ、だから今日朝の天気予報とかだと20度ぐらいって言ってたと思うんですけれども、それよりも今日はちょっと最高気温下回るんじゃないかなっていうような、そんな空模様です。
そうですね、やっぱり日が陰るとね気温がねなかなか上がりませんよね。
そうですね、であとやっぱりあの季節柄っていうのもあるんですよね。前より上がらない感じが。
そうね、
はい、
うん、
まあ、湿度はちなみに 71% で、まあまあ、 あのそのあたりは過ごしやすいんですけれども、あの真由美さん、今日ですねあの田作りの1階でですね、あのパープルのリボンを作るというワークショップやってたんですけれども、これはですねあの明日の12日から25日までの2週間が女性に対する暴力をなくす運動期間というものがらしいんですよ、で、あの1階ではそういう花を作って、まあ、そういう啓発活動につなげようという活動なんですけれども、これと便乗しましてパープルライトアップというのも行われるんですよ。
あ、そうですか、
はい、東京スカイツリーとかを中心にして、まあ、あのパープルライトにがあの照らされるという活動になってまして、
はい、
でオレンジライトアップというのが、これはあの世界アルツハイマーデー、これ9月の21日に、あの世界アルツハイマーデーがありまして、でその前後の期間に、まあ、主要機関とかが、まあ、オレンジ色のライトアップをさせるというのがあって、で緑色グリーンはあの3月頃に世界緑内障週間というのがありまして、
はい、
それに合わせてですねあの啓発活動の意義ということで、これもまたあの都道府県各地いろんなところが、まあ、グリーンになるという運動なんですよ。
そうなんですか。で今日
は
です
ね、はい、ブルーライトアップというのをですねちょっとご紹介させていただきます、
はい、
というのはですねあのブルーライトはですね世界糖尿病デーのこれは啓発のためのものになっているらしくてですね、あの、まあ、さっきからあのライトアップの話をしていると結構こうリボン運動とよく混同されてしまう方もいるんですけれども、あの最初に言ったパープルリボン運動とパープルライトアップはその女性に対する暴力をなくす運動で連動しているんですけれども、ちょっとオレンジとかあの他の色はですねちょっとライトアップとリボン運動とちょっと違うらしくて、はい、ブルーリボン運動はあの拉致被害者の方の、救出活動になるのでちょっと違うんですけれども、あのライトアップは世界糖尿病デーになります、
はい
はい、というわけで今日はですね、調布市、東山病院さんからですね、今日は、ね、労務支援課の、課長さんでいらっしゃいます和修さんに今日はですねこのイベントと調布市内ではどんな取り組みが行われているのかについていろいろお話を伺っていこうと思います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて和修さん、早速なんですけれども、まあ、あのこの世界糖尿病デーについてまずご説明お願いします。
はい、2006年に国連で制定されてて、現在世界160カ国以上10億人の方が、あの10億人を超える方が参加する取り組みになってます。で、この日の前後に糖尿病の予防であったり治療継続の重要性を周知するさまざまな取り組みが行われています。
糖尿病って僕家族にもなってる人がいないんで、ちょっとそんなに身近なものでもないんですけど、やっぱそれだけ結構大きい病気なんですか。
はい、あの昔成人病って言ってて割と中高年になると気をつけなきゃいけないっていう言われてたんですけど、実際にはあのお子さんの時からの食生活であったり今運動しなくなってたりでかなり多くの方、日本人でいうと6人に1人ぐらいあのリスクがあったり実際に患者様っていうところまで入れるとそのぐらいたくさんの方が実はいるっていうふうになってますね。
まあ、結構じゃあ、 あの世界的に見てもそれ相応の病気で、日本だけに見るともうちょっとまた違うんですか。
その6人に1人っていうのは日本の話ですね。ですので実はあの、まあ、ご家族にいらっしゃらないとかっていうのはそんなに珍しくないのかもしれないですけど、その辺見渡すと 何人かに1人は皆さん糖尿病のリスクをお持ちだったり、実際治療されたりしているっていうことが現実としてありますね。
でこの世界糖尿病デーは、まあ、11月14日からになってまして、一応その、このインスリンを発見したカナダ人のフレデリック・ハンティングさんの誕生日っていうところから、まあ、認定されたということなんですけれども、この前後まずライトアップについて、じゃあちょっとご案内お願いします。
はい、この世界糖尿病デーのシンボルが青い輪ということで、この青の、ライトをですね、施設であったり、それから、建物、こういったところを青い光でライトアップしようというのが、もういろんな世界中での取り組みになっているんですね。で、調布市内でも一昨年2017年から、私ども、それから賛同していただける市内のいろんな施設さん、企業さん、それからまあ観光地なんかで、例えば神代寺さんであるとか味の素スタジアムさんなんかでもですね、この取り組みにご賛同いただいて、この14日をまあ含むというか前後の1週間青いライトで建物施設をライトアップしてくださっています。今年は14箇所で、本日11日の月曜日から来週17日の日曜日まで実施いただくことになってます。まあ、建物によってやる日やらない日がございますけれども、
まさに今日からなんですね。はあはあ、じゃあ結構調布市内の、まあ、なかなか高い建物とかでは、まあ、ライトアップが見れるということですか。
もちろんまだまだ始めた取り組みでいろんなところでやってるところもあるんですが、まだそんなにどこでもっていうわけではないんですけども、私どもの病院であれば正面、それから、隣にありますトリエシーカン、イオンシネマシアタス調布さんですとか、それから駅前のクレストンホテルさん、それから医療機関 の市内の医療機関さんであったり、医師会館さんであったりっていうところでやってくださっています。
和志田さんはこの取り組み、立ち上げからのご参加になるんですか。
はい、私どもの、病院に糖尿病の専門の、ドクターがおりまして、そのドクターが地域に向けたそういう啓発活動をしたいっていう希望を持ってて、で私も広報を担当していましたので、一緒に何か取り組みができないかなっていうので、一昨年、まあ、こういうことができるっていうふうになって立ち上げたっていうのがきっかけになります。
今日は静さん、スーツでカチッと決めていらっしゃるんですけども、左胸のところには、そのまさにブルーサークル運動っていう、この、なんですか、バンドですよね、もあるんですけれども、これ、なんでブルーサークルが選ばれるんですかね。
そうですね、まあ、先ほど申し上げた、その国連の方で制定したときに、ワールドダイビーツデーっていう、その世界糖尿病デーっていう文字と一緒に、その青い輪っていうのがイメージというかシンボルに制定されてて、で実際はその色であったりとか、それから文字であったりっていうのに制約はなくて、しかも自由に使っていいっていうふうになっているんですけども、私どもの職員は賛同している職員は今みんな胸につけていたり、荷物カバンにつけていたりっていうことで、こういった運動があるんですよってことを示してくれています。
今日はちょっとフライヤーをちょっと用意していただきまして、その、まあ、ブルーの輪があるっていうところが、今回の場合はそのハートマークとかがついてるんですが、こういうデザインとかっていうのは特にあれはあるんですか、なんか。期待とか
本当に青い輪であればいいというふうになってまして、私どもでポスター作っているものについては、広報担当のものが素敵なデザインをしてくれて、いろんなところに貼らせていただいたり、あと駅前 の今ライトアップしている木があるんですけど、そちらの下にはそのポスターの掲示もさせていただいているので、もし通りかかったら見ていただければと思います。
この素敵なポスターを作ってらっしゃる方、トドロキさんって方すぐそこにいらっしゃるんですけれども、よかったらなんでハートにしたかっていうのをちょっと一言だけでもお話しいただけませんか。あ、どうもありがとうございます。デザインされたということなんですけれども、今回なんかこういった形にされたのには何かあるんですか。いやいや、
ですね、ちょっと温かみを出そうかなと思ってハートを集めてるものにしました。
ございます。失礼しました。失礼いたしました。さて、もう一個お知らせがありまして、11月17日日曜日にこちら調布東山病院さんでは、世界糖尿病デーの関連イベントも行われますので、ちょっとこちらのご案内もお願いします。
はい、 今申し上げたその世界糖尿病デーっていうのは糖尿病の患者様だけではなくて、これから将来患者様になる方を少しでも減らそうっていう趣旨があります。で、私どもではその専門医の方が将来患者様を減らすためには今小学生中学生、まあ、それからその親御さんたちに、アプローチができるといいんじゃないかっていうことで、まあ運動教室だったり、それから医療食の体験、それからおやつ作りなんかは、まあ、ちょっと予約制なんですけれども、そういった教室であったり、当日参加可能な院内で行う謎解きクイズラリーであったり、健康相談の、専門職が対応する相談カフェ、それから茶の湯の体験ができる体験コーナー、ゲーム、糖尿病関係の、展示や体験のコーナー、それから看護師さんとかですね、医者 の, 本当の本物の制服を小型化してというか、お子様のサイズに合わせて作った衣装を着て写真が撮れるようなコーナーなどのような、当日お越しいただいて参加できるコーナーも開催させていただいてます。
ではちょっと改めてご説明させていただきます。今度の11月17日日曜日の午後1時から夕方4時30分まで、調布東山病院では、世界糖尿病デーの関連イベントが開催されます。こちらですね、予約が必要な、小中学生の方を対象にしたですね、医療食体験と運動教室といったものはもう予約がいっぱいになってしまったんですけれども、謎解きクイズラリーおよび、相談カフェと、あとゲームコーナーや衣装コーナー、こちらは子どもさんがですね白衣を着て写真を撮れるというイベントになっておりまして、こちらはですね当日、予約なしでもご参加いただいて、いろいろなことを、まあ、相談されたりとか、ちょっとした体験コーナーでですね、知識や知恵にしていただけるような、ブースなどがあります。そちらに関しましてはもうそのまま行っていただければご参加いただけます。参加費は無料となっておりますので、ぜひともご参加いただければと思います。まゆみさん、
はい、
今日はですねこの糖尿病デーについての、まあ、調布市内ではこういうことをやってるんだぞというような、ご紹介だったんですけれども、まゆみさんはどうです、糖尿病ってなんか意識されたことってあります？
私はあんまり自分自身はあんまり、ね、気をつけてなくていけないなと思って聞いてたんですけど、でもやっぱり身近に糖尿病で気をつけて生活されてらっしゃる方何人かお会いしたことがあるので、まあこういう日があるとまたいいなと、いい機会だなと思いますね。
はい、いや僕もですねあんまり身内にいないからちょっと大丈夫だろうなって心の中で思ってるところもあるので、いやでもそういうもんでもないなというのがちょっと今日改めて思いましたので、ですね、まあ今日からですねライトアップも開催されますのでですね、ちょっとまた秋口にこうブルーのライト見たら、あ、そうか糖尿病デーだなっていうふうに思い出していただいて、ちょっとご家族とかでそう話し合ってみたりとか、最寄りの病院さんとかに相談していただければなと思います。というわけで今日はですね、調布東山病院から、和室さんにお話を伺いました。今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返します。
はい、ありがとうございました。お問い合わせ先は東山病院 042-481-5513 042-481-5513 です。明日は岡本レポーターが木島平村のアンテナショップからお送りします。